こんにちは、キミです。今日はですね、久しぶりにスタンド FM の方の収録をしてみようと思って、録音しています。で、今日は少し長めに、普段5分から10分ぐらいの音声配信になるようにしているんですけど、ちょっと今日はもしかしたら長くなってしまうかもしれません。でもちょっと自分なりに整理してみたいことがあるので、お話ししてみようと思います。で、今日お話ししてみたいテーマ、お話しするテーマなんですけど、三方よしについてですね。三方よしの場について、ちょっとこの話についてしてみようと思います。皆さん、三方よしっていう言葉を聞いたことありますか？よく、もしかしたらこの三方よしがさらに発展して四方よしとか五方よしとか、いろんな考え方があると思うんですけど、もともとは近衛商人の考え方って言われていて、自分よし、相手よし、周りよし、この三者がみんなハッピーである、そういう行動とか、そういう取引とか、そうすると結果的に全員が幸せだよねっていう、そういう考え方なんですよね。これ言葉で聞くのはすごく簡単なんですけど、じゃあそれを自分が実践できているかっていうと、なかなか普段自分中心になってしまったりとか、もしくは自分をないがしろにして相手に尽くしすぎてしまったりとか、もしくは公共性だけを追求して、とにかく自分の身も削って相手にもなりふり構わず公共性だけを追求してしまったりとか、そうなってくるとバランスが壊れてしまうんですよね。だからこの三方よしっていうのがすごく何をするにしても大切な考え方だったなっていうことを思っていて、で、僕が前の会社に勤めていた時もこの上司の方に言われたんですよね、三方よしが大事だっていうことを。で、今もですね、お仕事で関わらさせていただいている方も常々三方よしっていうことを言われていてですね、そのどちらの方にも共通することは、そのどちらの方もすごく活躍されている方で実績もある方なんですよね。そういう方たちが三方よしっていうことを大切にしているっていうのは、ずっと伝えられてきていることでもあると思うので、やっぱり本質的な大切なことなんだろうなっていうふうに思っています。そう、三方よし、僕がこれ自分ができていないなっていうふうに感じていた時は、僕の場合はとにかく自意識は高いと思うんですけど、でも一方で完璧主義なところもあったり、それゆえに変に自分を犠牲にしてしまうところがあってですね、自分が犠牲になってでも物事ができれば達成すればいいでしょみたいな、そういうことを思ってしまいがちなんですよね。特に20代がそうでした。必要以上に残業したりとか、必要以上に早く出社して仕事めちゃくちゃやったりとか、勝手にブラックに働いていたの であと仕事に対してもそうだったし、僕が人生の一つのきっかけ、転機としてですね、30歳でニュージーランドにワーキングホリデーに行ってるんですけど、その時何かメディアっていうか、場のメディアの力を使ってみようかなっていうふうに思って、インスタグラムとかツイッターとかブログとかで30歳ギリギリのワーキングホリデー、年齢的にギリギリのワーキングホリデーの人が発信するブログだったり、ツイッター、SNS、ツイッター、インスタグラムっていうことをやっていました。で、最初のうちは、それ、ある程度楽しみながらやっていたんですけど、で、実際に SNS 経由、ブログ経由で知り合った方も大勢いるので、それに関してはすごく感謝してます、今でも。今でもつながっている方いるので、いい体験ができた一方で、途中でやっぱり苦しかったんですよね、それやっていたとき。発信する情報が、その見る人にとって、不快じゃないものにしないといけないなっていうことで、言葉とかすごく気を使っていましたし、あとはその見ていただく方の役に立つ情報を出さないとなっていうことに躍起になっていてですね、でそれが行き過ぎていて、途中でめちゃくちゃ疲れてしまって、なんで俺これやってんのかなとか、ちょっと迷走してしまった時があったんですよね。だからやっぱりそこって自分も楽しめる形で出せるよう、自分も楽しめる形で出すっていうことが大切だっていうことを実体験として学びました。で、一方で自分だけが楽しかったっていう経験もあって、それもブログなんですけど、僕がブログを始めたのが 18歳か19歳ぐらいの高校卒業して間もなくだったんですけど、でその時から約10年間で3000記事ぐらいのブログを書いたんですよね。だから年間でそう300記事ぐらいを毎年書き続けてました。それ結構楽しかったんですよね。なんかほとんど日記みたいな感じで、今日あったことをこんなことしたあんなことしたって、よく言うブログ論とかそういうのには全く当てはまらない、完全に自己満足、今日どこどこに行きました、何をしてきました、何を食べました、何を買いましたみたいな、そういう完全に自己満足のブログだったので、アクセス数も鳴かず飛ばずで、でも3000記事以上書くぐらい続いたのは、それは僕が書いていて楽しかったからだったんですよね。で、それをやっていた時にある時ですね、僕が20代の頃すごくゲームに、10代20代とすごくゲームに、テレビゲームにハマっていて、当時出ていた Xbox 360っていうゲームがあったんですよね。当時 Bluetooth のゲームコントローラーが出始めたばかりの時期で、まだ Bluetooth が一般になっていない、で Bluetooth の接続の仕方が自分で分からなかったんですよね。それが普通のゲームのコントローラーじゃなくて、ギターヒーローっていう、ギターヒーローだったかな、なんかそんな感じのギターの専用コントローラーがついたゲームがあったんですけど、でそれの Bluetooth の接続方法が自分で分からなくって、で調べて問題が解決できたんですよね。でその自分が困ったことを記事にして、でその解決方法はこうですよっていう風に書いたら、その記事に対して、あ、僕もその記事を見てくれた方が、あ、僕もこの接続 Bluetooth の接続方法で困っていたので、すごく助かりましたっていうことを言われてですね、それって自分よしじゃなくって、自分よし相手よしで、ネットっていう媒体なので、もしかしたらそれ以外の方にとってもいい記事だったのかなっていうふうに思うと、あ、それって三方よしの場が、一つの記事だけだったかもしれないですけど、あ、できたんだなっていうことを、こうそれはすごく記憶に残っていて、だからそうですね、今こうやってこれから今ヨガやってるんですけど、ただまだこれから教えていくっていうことをやっていく、そういう状況 で、あとは個人的にいろいろやってみたいこともあるんですけど、その やってみたいことをやるときに、この三方よしっていうのはすごく忘れてはいけないなっていうふうに思っていて、特に僕が今ヨガスタジオに通っている中で、そのヨガスタジオの何がいいかって、やっぱりそこに行ってよかったなって思えるんですよね。そのヨガスタジオの場所で、その場所にいる先生たちが常に笑顔で受け入れてくれて、でそこのヨガスタジオでヨガをすると自分にとって気づきもあるし、あとは純粋に癒されるとかっていうのもあるし、でそのヨガスタジオ経由でヨガ仲間もできたりとか、まあ、なんかそれってすごく、それも三方よしの関係なんだなということを思っています。あとはそうです、ニュージーランドに僕がいるときに、僕のブログとかツイッターとかを見て、わざわざニュージーランドまで会いに来てくれた方がいてですね、ツイッターにダイレクトメッセージが来て、今度ニュージーランドに行くんですけど、キミさんがいるところに遊びに行ってもいいですかっていうことをこう言われてですね、あ、それもなんかそのやっぱりさ、ニュージーランドってどういうところかとか、そこにいてそこにいる自分という人間が何をやっているのかとか、なんかそれを公にしてで発信しているから起きたことなんだなっていうことを思うと、発信することも大切でも、ただ発信するんじゃなくって、それが相手の方とか周りの方とか全部の方、自分、相手、周り全てにとっていい状況が生まれると、その時の相乗効果ってすごいなっていうことをこう、思っています。だからこう今あまり難しいこと考えると、僕の場合はぐるぐるぐるぐる変な方向に行ってしまいそうなんですけど、考えすぎて、でもなんていうんですかね、やっぱりこう僕は YouTube とか今これだけいろんな方がやっていて、 YouTube もやってみたいなっていう気持ちはあるんですけど、一方で音声 ていうのもすごく興味があって、音声に関しては昔から興味があって、なんか人の話を聞くっていうことが好きだったんですよね。でそれがコンプレックスな時もありました。特に20代の時とかは飲み会に行っても気づいたら相手の話ばっかり聞いてしまっていたなとか、なんだろう、そのコミュニケーションのあり方として自分が相手に相手のためになる話をしないといけないんだみたいな、もっと喋らないとこの場にいる意味がないなとか、なんかそんなことまで考えていたんですけど、でも結果自分が話があまり得意じゃないっていうこともあって、結果的に相手の話をいつも聞いてばっかりで、そうですね、それが20代の人と会った時とか、あとはもうもっと振り返ると子供の時とか、もう幼稚園ぐらいの時から人の話を聞くっていうことが当たり前になっていて、でそれが高じて10代ぐらいからもラジオを聞き始めて、20代に入ったばっかりの時に、20代ですね、20代そこそこの時にポッドキャストっていうものを知ったんですよね。当時まだ iPhone が出てなくて、 iPod、 しかも白黒 あのホイールがついたやつと、あれ結構僕好きだったんですけどね、カチカチいう感じとか。でそのスティーブ・ジョブズがプレゼンの時にポケットから iPhone をさっと取り出して、これに1000曲が収まるんだぜみたいなことを言っていた、あれがすっごくかっこよかったなってこう思って、でそこで手に入れた、多分初任給で手に入れたのが iPod だったかもしれないです。でそれでラジオ聞き始めて、ポッドキャストを聞き始めて、でそうするとなんかそれもやっぱり聞くっていう行為なんですよね。でそれがなんで聞けるのかなって思った時に、なんかどんな人なんです、なんていうんですかね、テレビとかに出る人はもちろん面白い方だったり、あとは何か一芸に秀でていたりとか魅力がたくさんあるなっていうふうに思っていて、でも それだけじゃなくって、一般の方っていうと語弊があると思うんですけど、要はテレビとかメディアに露出していない方でも、そういう方たちも話を聞いていくと結構っていうか、皆さん面白いストーリーを持っていて、でそういう方々の話とかを聞いていくと、なんかそれって面白いなと思って、で僕が特に好きなポッドキャスト番組、ラジオ番組っていうのはインタビュー系の番組なんですよね。インタビュアーの方がいて、でそのインタビューを受ける方がいる、でその方たちの話を聞くと、なんかそれって自分が体験したことがないような世界で生きてこられていて、でその方の経験っていうのをこう聞くことができる。結構 YouTube とかにもインタビュー動画とかって上がってるんですけど、やっぱ短いんですよね。5分10分でも、インタビューってそんな5分10分でサクッとできるものではないですよね、きっと。よほどテーマ決めて質問絞ってだったらあると思うんですけど、だから僕が聞くインタビュー番組はだいたい短くても30分以上ですね。30分、長いのだと2時間近くとかっていうのもあったりして、それだけ長い時間の話を聞き続けるとやっぱり面白くって、それだけ長いとさすがに頻繁に聞くっていうことはできないんですけど、でも何年か経って同じものを聞いた時にまた違う発見があって、それって何か本にも近いなっていうふうに思って、で僕が今こうやってスタンド FM とかポッドキャストは去年から始めて、スタンド FM はまだ全然更新できていないですけど、4月から始めていて、これも何か自分初で、今自分で一人で喋ってる感じなんですけど、本当にやりたいことはこういうスタイルではなくって、やっぱり誰かの話を聞くっていうことをやっていきたいんですよね。特にスタンド FM の方はそのタイトル、ヨガする人っていう風に名前をつけていて、ヨガをする人にフォーカスを当てていて、だから別にインストラクターの方じゃなくてもいいんですよね。 趣味でヨガやってますとか、あとは筋トレみたいな感じで運動の一環としてやってますとか、もちろんインストラクターの先生の方とか、なんかそういうヨガをやっている方たちの話を個人的に聞いてみたいなと思っていて、で今ヨガ仲間って言いましたけど、さっき最初の方でヨガ仲間っていう話をしましたけど、ヨガ仲間が僕ができたきっかけっていうのがですね、 RIT200 って言って、ヨガのインストラクターの養成講座みたいなのがあるんですよね。資格の、全米ヨガアライアンスっていうなんか資格の一つなんですけど、200っていうのは200時間ヨガについて学んだっていう意味なんですけど、それを去年の8月の終わりから学んでいてですね、でその学びの中でヨガ仲間っていうのができて、で今でもこうつながっていて、時々ズームやったり、今こう緊急事態宣言の中だったりするので、なんかそういうつながりがあって、でもそこだけのつながりでもあるんですよね。でもそのたった13人同期っていうんですね、第1期生か、僕が第1期生なので、でその同じ第1期生のメンバーの話を聞くと、みんな生まれも違うし職業も違うし、当然バックグラウンドも違うし、でも何かヨガをやっている人の中になんとなく共通点みたいなものもあるような気がしていて、その人たちの話を聞くと僕自身いろんな気づきが毎回あってですね、あとは純粋に楽しくってっていうのを思った時に、あ、これってもしかしたら三方よしの場になるのかな、三方よしの形になるのかなっていうふうに思っていて、だから僕自身は相手の話を聞くのが楽しい、で僕はヨガを始めたきっかけっていうのも結構いろいろ人生について悩んでいた時期があってですね、その時に出会ったのがヨガなんですよね。30過ぎてからヨガに出会ったんですけど、だからそのヨガ、自分がいろいろ悩んでいて出会った時で悩んでいて出会ったヨガっていうものをやっている人、やっぱりヨガ仲間っていうのに興味がありますし、でその話を聞くと僕自身気づきもあるし、でそれがこうやってスタンド FM だったりポッドキャストだったり、もしかしたら YouTube とかで発信できると、もしかしたら僕が昔ポッドキャストでインタビュー番組を聞きまくっていろんな気づきを得たみたいに、それを見ていただく方にとって何かヒントになるものができるのかなっていうことを思うと、あ、ちょっとこれって僕がやってみたいことなのかな、僕にとっての三方よしの場なのかなっていうふうに思っています。何かをこうやる上で三方よし、これ別に趣味だったり仕事、もちろん仕事でも使えると思うし、仕事だけじゃなくって趣味で何かやるとか、あとは本当に生活すべてに応用できる、大切な本質的な考え方だなっていうふうにちょっと改めてですね、思って、ちょっとこのゴールデンウィーク中にまたいろいろ学ぶ機会があってですね、でそこで改めて思ったので、ちょっとこのヨガする人とか自分が発信している媒体でですね、ちょっとこれからいろんな人の話を聞くっていうことをやってきたらいいなっていうふうに思って、ちょっと今日はそういう話をシェアさせていただきました。本日の番組をお聞きいただきありがとうございました。あなたにとって今日がいい一日になりますように。バイバイ。